エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
商店がついにリモート大喜利を刊行するらしいと。
おお。
いうことらしいんですよね。
そりゃ困るよね。
まあ、観客入れらんないですからね。
山田くんが困りますよね。どうやって運ぶの？
まあ、首ですよね。いい機会だからそろそろ首なんじゃないかと思うんですけどね。
いや、まさかのさ、その6人組になるんじゃないですか、だから。一人一応その距離を置いた状態で、
はい、
あの、座布団を運ぶ人が、人、それぞれのロケーションに必要だから。
そうだよね。
むしろ増強っていう。弟子含め。
山田ファミリーを一人ずつ派遣するっていうね。
そうです
よ。余計鬱陶しいよね。まあそんな昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
ちょっと今日ニュースで、花火大会をやった方がいいんじゃないかみたいなニュースを見たんですよね。
あ、そうなんですか？
うん、なんか元々がその、何ですかっけ、悪役退散を祈願してそもそもやっているもんだみたいな花火大会は。
なるほどね。
うん、なので、まあ当然その中止になっちゃったりして結構余ってると、花火も。うん、だし、なので、まあ人を集めないっていうことで多分やると思うんですけど、
うん、
なんかやった方がいいんじゃねえかっていう意見が出てるらしいんですよね。
なるほど。
まあ確かに疫病退散っぽいよねっていう、今、多分イメージは昔。
うんうんうん、
なんとなく、そういうのって、スタートはそういうもんが多いと思うんですよね。
はいはい。
なので、まあ逆に言うとこれ乗っかれるとかみんな乗っかったらいいんじゃないかなって気がしまして、それっぽいものは全部乗せるっていう。
ほ
疫病退散と言えなくもなさそうなやつっていうことですね。と、はいはい、いうイベントはこう乗っかって、
うん、
いや中止じゃなくて全部やるっていうことでやっていけばいいかなと思ったんですけど、
う
ん、例えばサンバカーニバルとかもなんとなくなんとなくそれっぽいなっていう気がするんで、
うねうん、まあねぶたみたいなもんですよね。
そうですね。うん、あだからまさにねぶたもやっていいと思うんで、ここの機会にその、
うん、
ね、あの観客無観客でやる、
はいはい、
一人でできんのかとかそういう疑問はありますけど、まだそうなるとそこはもう車で引っ張るとかなんかわかんないですけど、
そうだね、
うん、
うん、ドローンにするとか自動運転にするとか、
そうなんです。 AI がだからのいいテストになるような気もするんですよね。
そうだよね。
そんな複雑なルートでもなさそうだし、
道をたどればいいだけだし、人も道路にはいないわけだからね。
うん、そうですよ。だから何でしたっけ、だんじりとかもね。
うんうんうん。
まあ、モーターを積めばいいんじゃないかっていう。
そうだよ。
気もするし。
あと、ついでに消毒液も撒いたらいいんじゃないかな。
あ、それはいいですよね。確かにその、清水として撒くっていう。
そうそう。
で、それは多分正しいよね。やることとしてはね。
うん。
疫病退散って言いながら、
はい。
ただ撒くんじゃちょっとさ、ちょっとなんていうの、趣向、なんとなく趣がないので、お祭りの体で撒く。
そうだね。うん、うん。俺たちが汚れてるから消毒されてるのかみたいな嫌な気分になるじゃないですか。
そうなんだ。それが良くないよね。
うん。お祭りの手を取れば。
だから水かけ祭りみたいなやつ。なんか水鉄砲に入れてね。
はいはい。
打ち合うみたいな。
でも実は 70% アルコールですっていう。
そうそうそう。だそうすれば、まあ、結果的には、ね、悪病退散につながった祭りということになりますから。
火気厳禁だけど
ね。そうだね。そこだけは守んないと大変なことになります、
ね。まあ問題はやっぱその人が二人以上密集するか否かってとこだからね。
うん。
花火もほら無観客でやるって言ったってどうしても集まってきちゃうでしょ。
なんか前私言いましたよね、この場で。
ほう。
ゲリラ的にやるべきだっていう。
ああ、いつやるかわかんない。
場所時間を教えないって言いましたけど、うん、まさにこれが現実化すると思うと、
そうだね。
かなり先見の明があったの、この番組やと思ってるんですけど、ね。
急に集まって、ボボンと撃って、10発ぐらいで解散っていう。
そういうことです、そうです。うん、
それを週に何回かで分けてやっていくっていう感じでね。
そう、うん。だからあれですよね、まあ、どっかに設置しちゃうとバレちゃうじゃないですか。
そうだ。
だから、ウーバーイーツみたいな人が、背負って一本でかいのを背負って、
はいはい、
ドーンって撃つ。でまたその散発的にね、
うん、
いろんなとこでウーバーイーツに似せたカバンから爆破させる
っていう。偽装した軽トラックとかからね。
そう。
うん、
なんかこう、テロに繋がりそうで怖いんですけど、
ね。そう、似たようなもんだよね、やってることはね。
ほとんど一緒です、
ね、う
ん。
垂直か水平かっていうだけですからね。
そういうことだよね。
パイプいっぱい積んでるから配管の工事かと思ったらっていうね。
危ないことになります
ね。危ないね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。 番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。匿名さんありがとうございます。
ありがとうございます。
5月2日、リアルライブ。毒蜘蛛に噛まれた男性が死亡、
うん、
海外ニュースサイトセブンニュースは2019年12月30日ブラジルバラナ州に住む男性が毒蜘蛛に噛まれましたが病院に行くのが遅れたために死亡したと報じました、
うん、
記事によると11月3日に48歳の男性が就寝中シーツの中に紛れていた毒糸蜘蛛に足を噛まれたということです。男性の家族は病院に行くように強く勧めていましたが男性は大したことないと取り合いませんでした、
うん、
噛まれてから3日後、男性の足はひどく腫れ上がり、さらに噛まれてから尿が出ていなかったということです。男性はすぐさま病院に向かい、そのまま集中治療室に入りましたが、治療の甲斐なく死亡したということです。男性の母親によると、男性はマッチョで回復が早いと思い込んでいて、男らしい態度で病院に行くのを我慢していたということです。毒糸蜘蛛はアメリカ合衆国南部が原産で、近年では中南米やヨーロッパなどで生息が報告されています。日本ではまだ見つかっていませんが、環境省からは特定外来生物として指定されていて、注意喚起がなされているということです。なるほど。
マチョイズムが間違ってましたね。
そうですね。筋肉は裏切らないとは言いますけども、毒に強いとは言ってないっていうね。
こう、筋肉はどちらかというと、やっぱ攻撃力ですから、
そう
ね、防御力っていうのはね、あんま関係ないんじゃないですかね。
そうだよね。ポケモンやっててもわかるもんね。どこに強い筋肉ってないですよね、やっぱね。
まあその、まあただその、弱音を吐かないのも含め、
うん、
男らしさだと。
そうそうそう。
いう考えだったんでしょう、
ね。マッチョは病院に行かない。
そうそうそう。まあそうね。それを信じてたんでしょうけど。
そうね。多分でも実際はマッチョの方が抵抗力は弱いはずなんだよね。
と言われますからね、よくね。うん、
さあそういう思い込みはちょっと良くないですよね。うん。水にも浮きにくいですからね。
そうだね。
うん。
結構、不便なこともあるわけですよね。
そうなんですよ。
実はね。
うん。かなりの部分が自己満足でなんとかなってるっていう。
そうだね。まあ、ちょっと雲だったの。だから、まあ、戦いに敗れた感がやっぱり許せなかったのかもしれないですね。
あ、そうか。
ちっちゃいね、雲に。うん。
せっかく鍛えたのに、効き目がないっていうことだもんね。
本来だから刺されても、うん、鋼の筋肉だから、
うん、
歯が立たないぐらい。だったらね、もう、やっぱ格好ついたと思うんですけど。
そうだね。
うん。
うん、毒蜘蛛の牙が刺さらないのが理想だったね。
そう。
はい。
なので病院にはもう行きたくても行けなかったってことですね。
そうですね。だからいろいろこう試して、レベルアップを図っていった方がよかったね。
そうだね。
まずは蚊に刺されないかどうかと。
ああ、うん。
チェックしてから。
そうですね、
うん。次は飲み、ダニはどうかと。
そうね。毒のあるやつはだいぶ最後でやるべきでしたよね。
後々にね。
うん、サソリとかね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月9日、カラパイヤ。変装して海で泳いだ男性、罰金刑に。
おぉ。
5月8日、まだロックダウンが行われていた最中、世界的に美しい浜辺として有名な、フランスイエール南西部のアルマナビーチで、
うん、
怪しい姿をした男性2人が泳いでいるところを目撃されました。海に入っている状態だとまるでブイが2つ浮いているかのように見えないこともないだがしかし彼らは頭にブイの被り物をつけてブイに偽装した人間だったのです目撃者はその姿を撮影し Facebook でシェアしました。ロックダウン中の規制を破って美しいビーチでの水泳は楽しかったようですが、それもつかの間ビーチをパトロールしていた警官に発見されて警告的を吹かれました。男性二人のうち一人は素早くその場から逃げ去ってしまったため、一人のみが逮捕され、規則違反として罰金135ユーロの支払いを命じられました。二人の男性は50歳で友人同士、普段からこのビーチの常連だったということです。 自称ピエルロと名乗るその男性はメディアの取材に対し、私一人だけが罰金を支払わなきゃならない目に遭ってしまったよ。まあでもこの時期多くの人を笑顔にしてちょっとでも明るい気分になってくれるんだったら喜んで罰金を払うよ。後悔はしていないね。と話したということです。
ああ。懲りていないどころか、むしろ、はい、あの、してやったり感がありますので、
楽しかったねっていう感
じ。次は何で行くのかっていう期待が高まりますよね。
海に浮いててもおかしくなさそうなやつ、
ね、まあでも、通常はなんかね、アザラシとかその、着ぐるみで行った方がいいのかって気もするけどね。
着ぐるみはでもやっぱ海に入ってる爽快感がないじゃないですか。
ああ、それがやっぱ良くなかったのか。
うん、やっぱ楽しく泳げてなおかつバレないのがいいんじゃないですか。
人魚ですよね。人魚である主張をしまくれば、
はいはい、
そりゃ人間の形しててもおかしくないよね。
そうですよね。
人魚ですから、ね。
人魚は女だけじゃないだろう。
そうだよね、
うん。生殖するんだからちゃんと男性もいるはずだっていうね。うん。
そう、これが一番解決としてはいいんじゃないですか。捕まっても別に人魚であることを主張すれば、
う
ん、
そうですよ。
それは対象外でしょうから、ロックダウンのね。
フランス人の法律は適用されない。
そうそうそう。
うん。
早くそれを脱ぎなさいって言われるだけだ、
ね、はい、そうですよね。ウィーって感じで。あとはジョーズだね。
ああ、それはいいね。
うん。それぐらいしかないかな。
ジョーズだと、なんですか、確認される前になんか銃で撃たれる可能性があるから、それは危険。
笛の前に森が飛んでくる可能性があるからね。
そうなんだよね。
うん。5月12日、FNN、マスクひったくり男を逮捕、うん。女性から使用中のマスクをひったくった疑いで男が逮捕されました。
うん、
容疑者21歳は4月、神奈川県の路上で女性に抱きつき、顔につけていたマスクをひったくった疑いが持たれています。
うん、
調べに対し、身に覚えがないと容疑を否認していますが、今年に入り、周辺で女性がマスクをひったくられる被害が相次いでいて、警察は男が女性が使っているマスクを狙って犯行を繰り返していた可能性もあるとみて捜査をしているということです。
なるほど。こういう輩も出てくるってことなんだね。
そういうことだよね。
うん。
これ多分、もともとすごいマスクフェチの強盗なんだろうね。
となると、これは確かにさ、こんなチャンスはなかなかないもんね。
そうなんだよ。世の中にマスク女性が溢れてるってことって暴走がちになったんだろうね。
ああ、こういうことか。
うん、
まあね、なんでしょうか。なんかちょっとだからあれだよね。
うん、
やっぱここも考えを変えてもらって、
はい、
要は使い、なんですか、なかなか在庫がないってことで、うん、洗って使ったりもしてたじゃないですか。
そうですね。
それ専門にやりますだったらよかった。いや、古いの回収して、新しいというかそのクリーニング済み、除菌済みのやつをお渡ししますってことをやれば、
はいはい、
もう常にものすごい需要があったと思いますよ、
ね。そうだね、
うん。
うん。おしぼり回収みたいな感じでね。
そうそうそう。うん、でもなんかなぜか何ですか、レディースデーが多いみたいな。週6日はレディースデーみたいな。
そうね。偶数の日とかでね。うん。
非常に安い。
ほぼほぼレディースデーだなっていう。うん。そうだよね。もしくは自分でマスク縫って配ればよかったんだよね、そうやってね。
で、回収。
で、回収ですよ。
あ、だからあれか、サブスクリプション方式か。
ですよ、です。
マスクの。
うん。
ああ、新しい。
30枚月にマスクお渡ししますと。使い終わったらもうどんどんポストを入れてくださいと。
そうそうそうそう。
いう感じでやればよかったんじゃないですか。
大盛況。逆に、だから、儲かりつつ、
うん、
自分のね、
うん、
趣味も満喫できたかもしれないよね。
そうなんですよ。
うん、
だけど問題は、洗っちゃうと自分的には意味がないと思うんですよね。
だから洗う前にどんだけ楽しめるかですよね。
そうそうそうそう。もしくはめちゃめちゃ量産するかですよね。
そうだね。ちっともクリーニングしてないけども。
してないけども。
新品が届くと毎回。
もう、アベノマスクもびっくりの量産でね。うん。個人で1億枚吸ってるっていう感じの。
そうですね、
はい、
うん、
ぜひそのプランを孫正義に送って
乗ってほしいよね、
乗ってほしい、出資をしてほしいですよね。5月13日 UHB 北海道文化放送、脅迫で男を再逮捕。 散歩中の女性を脅迫したとして逮捕された65歳の男性が、知人の男性から現金1万円を脅し取っていたとして再逮捕されました。男は5月4日の夜に自宅に知人男性を呼び出して、ヤクザを呼ぶぞ、お前なんかさらって埋めるぞ、殺すなどと脅迫して男性から現金1万円を脅し取った疑いが持たれています。男は9日散歩中の女性にオープンカーで近づいて、車内から写真を撮らせてほしいと声をかけて断られると激高し、埋めてやるぞと脅迫した疑いで11日に逮捕されて13日に釈放されていました。警察によると男は5日と7日に女子高校生に対し、ギターを弾いている姿を撮影してほしいなどと突然声をかけていたため、警察が不審者として警戒していた人物でした。調べに対して男は話はしないと黙秘しているということで、警察は余罪などを引き続き調べる方針です。
いたね。
いたね。
いた。
こいつです。まさかこんな凶悪なやつだったとは。
でもやってることはなんかわけわかんないですよね。写真を。
脈絡がないですよね。
うん。
うん。
写真を撮らせてくれ。ああ、今度は自分のじゃなくて。
そう、撮らせ、撮ってほしいから撮らせてほしいになり、いきなりヤクザ絡みの脅迫になってるんですよね。
何がしたいんだろうね。
何でしょうかね、これ。妄想がひどいのかな。
ああ。
ねえ。ある時は街のクラプトンみたいな。
そうだね。
うん。ある時は竜が如くみたいな感じで。
なんか、乗り移っちゃってんですかね。
乗り移りフリーな体質なのかもしれないね。
うん、
その場にいる自爆霊とかにかなり影響されるっていう。
ミュージシャンの夢がついえた、はいはい、なんか霊とかが乗っちゃうと、うん、引き語っちゃう。
そうだよね。うん、この街で亡くなった無念のね、クラプトンに憧れた若者の霊とかが彷徨ってたりすると、そうなっちゃうしね。
困った人だね、うん、そうすると。まあちょっとでもよく、本当にそのね、1万円取ったっていうのもなんかよくわかんないし、
うん、
まあ余罪がありそうですね、これ。
ありそうですよね、その分だとね。うん、
それを全部解くと、うん、一体何人人格だったのかみたいな、ね。
そうだ、そうだ。
途中なんか動物になってることもあるとかが、なんかありそう、ね。
ありそう。
キツネとかね。
ビリミリがもう真っ青ですよ、これは。もう、一生墓参りには行けないからね。
そうだ。ちょっと気になりますね、余罪がね。
あ、違うか。墓参りっていうか、墓にいるのは全部浄化されてるから、化けては出ないのか。
まあ、そうか、そうか。そういうことになってるはずですけどね。
そうだ、そうだ。じゃあ、街中の方が危ないね。
そうですね。なんかちょっと、だから心霊スポットとか行っちゃ大変ですよね、本当に。
はい、
う
ん。なんとか飛んでるみたいなところね。そこを自慢のオープンカーで走ったりすると大変なことになるわけですよ。
オープンカーだと足りないので、あのね、ミニバンとかさ、
あの
人がいっぱい乗れるやつで行かないと。
そうだね。
いっぱい乗ってきちゃうから、多分。バスで行った方がいいかもしれないですね。
もうバスツアーだよね。途中で乗ってる人が増えるっていう。5月13日、東海テレビニュース。賽銭泥棒男を逮捕。13日朝、愛知県犬山市で通勤途中の県警の警察官が神社の賽銭箱から現金を盗もうとしていた50歳の男を現行犯逮捕しました。午前6時40分頃、神社で賽銭箱を傾けて現金を盗もうとしていた不審な男を通勤で通りかかった男性警察官が発見。何をやってるんだと声をかけると、男は走って逃走。自転車で追いかけて、およそ 1.2 キロ先の路上で取り押さえ、窃盗未遂の現行犯で逮捕しました。容疑者は休憩していただけで、賽銭箱を触っていたことも見間違いだと思います。と容疑を否認しているということです。
そこからやってないアピールなの。
おまわりさんの幻覚ですっていうね。
傾いて見えたんじゃないですかと。だいぶお疲れですねと。
ああ、なるほど。あなたが傾いていたんですよと。
そう、う
ん、もしくはめまいかね。うん、それかイリュージョンですよね。
そうだね。
うん。傾いて見える家が確かコロラドあたりにありましたよね。うん。ああいう感じかもしれない。マジックハウスだ。うん。もしくは地盤沈下か。
そうだね。
もうあらゆる理由を見つけては自分じゃないと言い張るっていうね。
あれですよと、ちょっと、マイクロな地震があったんです。
あ、なるほど。
うん、一瞬。
その瞬間にね。うん。その瞬間見た可能性があるんじゃないですか。
うん。すごいな、これ。
それ全部主張したらさ、裁判どうなるんだろうね。警察がすごい大変だよね。
いや、大変だね、
うん。あらゆる可能性を否定する証拠を出さなきゃいけないからね。でも警察官だってほら、ね、これ目撃証言だけだから物的証拠じゃないじゃない。
まあ、そうですね。
盗もうとしてただけで金多分持ってないんですよね。
そうだね。盗めてないからね。
そうそう。そうすると、うん、なんかこう監視カメラの映像とかがない限りは、こう延々とこの、こいつの、ヘリクスに付き合わなきゃいけないってことだよね。
ちょっとだからね、はい、被害額も少なそうだから、取るまで待つべきだったかもしれない、ね。
あ、そうだね。
警察官としてはちょっと良くないんですけども、まあ一旦ね、
うん、
おとり捜査的に。
やっぱ取ったぞ現行犯だっていうところを逮捕しないとね。言い逃れられちゃうからね。
そう。
おまわりさん大変だね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月13日、神奈川新聞。トイレに文字を彫る男を逮捕。
うん。
神奈川県警は13日、器物損壊の疑いで男30歳を逮捕しました。逮捕容疑は4月12日、商業施設のトイレの中の荷物置き場に文字などを彫り付けて損壊したとしています。
うん。
署によると、容疑者が卒業した後見られる高校の名前や自分の名前などが彫られていたという、卒業した高校に不満があったと供述し、容疑を認めているということです。防犯カメラの映像の解析などから男性が浮上したということです。この施設のトイレでは2月以降同様の被害が他に4件確認されていて、署が関連を調べているということです。
普通そういうのに掘られたやつは、
うん、
被害者なんですけどね。
そうそうそう、当てつけみたいなものじゃないですか普通。
そう、この名前のやつと思わないよね、確かに普通はね。
本人っていうね。
そりゃ確かに思いつかないので、まあ防犯カメラとかになりますよね、はい、確かに、ね。
そう。でも多分その前に、この高校のこの名前ってことで学校に紹介は行ってると思うんです
よ。ああ、確かにいますかって、ね。
そうそう。あ、いるんだっていうことにはなるじゃないですか。
うん。
ね。で、そこで問題なのは、この人に任意同行を求めるか、証言を求めるかですよね。
そうだよね。うん、普通はね、うんうん、じゃあ恨みとかね、
そうそうそうそう、
あるんじゃないですか、誰か持たれてませんかってなるけど、お前かよってことだ。
やっぱちょっと見つけた後、監視カメラの映像と照らし合わせて、うわ、本人だわと。
そういうことになるよね。
そういうことになるんだろうね、きっと。
いや、普通ね、グラフィティアートでも、まあ、確かに署名は残しますけど、
うんうんうん、
初めてですよね。その本名をフルネームで刻むっていうやつ、ね。
うん、
おそらく。
しかもね、多分これ、硬いプラスチックとかに彫刻刀的なもので彫ってるわけでしょ。手間かかるよね。
そうだね、
うん。しかも何も盗んでないからキャッツアイでもないしっていう。うん一体何だったのか、こうすることによって何が気が晴れたのか。
いや、自己顕示欲っつってもなかなかな、ここまでストレートに行く人はいないよな。
ねえ。だったらさ、実印入り、実の署名入りで、なんかこう、意見書とかを提出した方が良かったんじゃないかと思うんですよね。
確かにそうだね。
うん。それじゃ晴らせないのかね。
まあやっぱりこう、熱を込めた彫刻が必要なんです。うん、彫刻刀にはやっぱりこう、怨念が。乗るっていうのはありますから。
なるほどね。
掘るっていう。うん。その行為が。
石碑的なやつだ。
そうそう。
呪いだね。
ここにね、不満があったっつって、高校の名前書いてもらってもね。
あと何箇所か掘ると、魔法陣みたいなものが完成した可能性があるよね。
結界ができた。
できたっていう。5月13日、毎日新聞。審議中に動画を閲覧、
うん、
検察官の定年延長を可能にする検察庁改正案をめぐる13日の衆院内閣委員会で委員の平井卓也前科学技術担当相が野党議員と担当大臣の質疑中に自分で持ち込んだタブレット端末で動物の動画を約5分間見ていました。衆院事務局は質疑と無関係の動画を見る行為は好ましくないとしています。
うん、
委員会は午前9時から始まり、平井氏は同9分から約5分間巨大なワニが歩いたり、大蛇に噛みついたりする動画を見ていました。音声は出ていませんでした。衆院事務局によると、この日のタブレットの持ち込みは許可されていたものの、規則には議事中は参考にするためのものを除いて、他のものを閲覧してはいけないと規定していて、 委員会のタブレット仕様にもこの規定が順用されるということです。平井氏は毎日新聞の取材に対し、動画を見たのはほんの 1,2 秒と説明、閲覧が約5分間続いていたことを指摘すると、質疑を聞きながらだったということで、聞いてたからね、たまたま出ちゃったと話したということです。平井氏は当選7回、党や政府で IT 政策を長く担当。国会質疑でのタブレット使用は2019年4月のデジタル手続き法案の審議で初めて正式に認められ、平井氏はタブレットを使って答弁した最初の大臣だったということです。
ああ。こうやって使うんですよタブレットはっていうのの、まあ、旗振りだったわけですよね。
そういうことですね。こうやってサボれるってことの見本にもなってしまったわけですよね。
まああれじゃないですか、メタファーだったじゃないですか、その、
お、なるほど、
大きいワニがとかっていうのは、
はいはいはい、
やっぱりこのなんかね、いろんな、大きなね、あのなんかものを感じるみたいな批判が、はいはい、多いですから最近。
そうだ、陰謀的な話もね。
ねえ、だからちょっとそういうメタファーでちょっと関連動画です。
ああ、なるほど。ってことは大蛇が与党だっていうことですよね。
そういうことですよね。
うん。まあ5分間流れていたけども聞きながら 1,2 秒チラ見しただけだっていう理屈もちょっと変ですしね。
まあでもあれじゃないですか、その環境音楽ですと。
あ、なるほどね。
これはその汚なでめずりしたりとか、
はいはいはい、
ガブッといったりとか、
バックグラウンドビデオだと。
そうそうそう、それで落ち着くんだと、集中力が高まるんですよと。
なるほどね。
そういうことじゃないんですか。
厳しいよね。うん、だとすると多分ね、休みが必要ですよね。
確かにそうね。うん、
だね、たまにあの電車の中とかでタブレット見てる人のメガネに映り込んでる時とかありますけどね。うん、お前変なの見てんなっていう人いるじゃないですか。まあこれはね、カメラいっぱい入ってるからいくらでも映っちゃいますよね、そういうのがね。
まあ、それなんでそれを見たんですかね。
ねえ。
そこ気になるとこだよね。
その関連する、質疑に関連する資料は見てもいいわけですよ。
ああ、そっかそっか。
そっからリンクを辿っていったら、ワニに行くっていうルートがあるわけですよね。
どんな法案を通そうとしてるんですかって話ですよね。
その定年を延長する資料の中に、なんか YouTube へのリンクみたいなものがないとね。うん、
なぜ爬虫類が出てきたんだろうみたいなね。
なんでしょうかね。爬虫類には、爬虫類は寿命が長いみたいな話で。
定年。定年っていう概念をちょっと調べてたんで。意味がわからん。
ワニは聞くところによると100年は生きるっていうね。うん、となるとやっぱ老後の活用っていう意味では定年は延長すべきじゃないかみたいな。
そういうメタファーにもつながってたわけですね。
そういう教鞭を貼ってほしいですよね。
そうだね。いわばワニですみたいなね。
これからはワニ活ですっていう。
そこまで持っていってほしかった
な。5月13日、千葉日報。役所にマスクの寄付。
うん、
千葉県の多古町役場にタイガーマスコを名乗る匿名の人物から手作りマスクが届きました。町は職員への励ましメッセージもあって感激、大切に使わせていただくと感謝しています。
うん、
総務課によると、11日に郵便物を開封したところ、中に55枚の布マスクと手紙が入っていました。手紙には、タイガーマスコの正体は、町の住民と元住民による4人のお張り子からなるマスク隊で、町の新型コロナウイルス感染症に対する独自の支援などに感謝していることなどが記されていて、末尾には探さないでくださいとも書かれていたということです。
ああ、流行ってきてましたね、こういうのが。
タイガーマスクはもともといましたけど、
うん、
これだからダブルミーニング、トリプルミーニングなわけですよ。タイガーマスクの寄付っていう流行りね、
うん、
まずこれに乗っかってると。
はい。
そして布マスクですよ。
はい。
さらに女性なのでマスコですよ。うん。多分おばあちゃん4人組なんだと思うんですけど。
そうだろうね。うん、
ちょっとユーモアがね。
柄とかどうなんですかね。
あ、柄はね、タコ町のタコってローマ字で刺繍されていたということらしいですよ。決して虎柄ではないんですよね。
あいやーなんかものすごい、あの、本当のタイガーマスクが入ったと欲しかったよね、一枚は。
なるほどね。
これは、うん、あれ、あの、ほんとね、手縫いとかで大変なやつですから。
大変ですよ。
メキシコのね、マスクのやつとか。
マチャリブレのやつね。
手が書かれてますからね。
口ガラ空きだけどね。
それをしてから、普通のマスクをしてくださいと。
上にね。なんかでもほら、獣神サンダーライガーさんも、はい、マスクしてから、いつものマスクを被ってましたから。うん。
併用はありなんだ。
ありらしいですよ、やっぱりね。
ああ、そういうことだ。
でも今だからこそやっぱフルフェイスの飛沫拡散防止のマスクもあっていいと思いますよ。
うん。そうだよね。
ね。口の部分だけガーゼですみたいなさ。そこがこう、もともとはメッシュのポケットになってて、ガーゼが挟み込めます。
ああ、そうかそうか。
感じになってればね、毎日のおしゃれにも使えますよ。そうすればタイガーマスクも出れますしね。
出れますね。
出れます、出れます。
うん。
問題はコンビニ入れないっていうね。
そうだね。強盗なのかどうかが判別つかないからね。
つかないからね。
うん。
やっぱそのファッション業界とかもそれは結構注目してるらしくって、有名なブランドがフェイスガードをデザインしてみたりとか、
うん。
あとはネクタイの柄に合わせるコーディネートを提案とか、してるらしいんですよね。
なるほど。
でこれから我々ほら、ニューノーマルじゃないですか。
アブノーマルっていい感じがしてきましたけど。ニューノーマルじゃないよ、あれ。アブノーマルだよって思ってる人多いと思うんですけどね。
これが今後もずっとじゃねえからねっていうね。一時的なもんだぞっていう。となるとね、マスクブームはやっぱり一過性のものになりますかね。
そうですね。流通し始めましたからね、いろいろね。
そうですよね。みんな使い捨てに戻るんですかね。
まあ、それが正しいっちゃ正しいんでしょ、だって。本来ね、衛生面とかね。
もともとそれはそうですけどね。
じゃあ、やっぱり布マスクは、まあどうなんすかね。皆さん届いた頃には何に使ったらいいんだろうってなると。
ね、届く頃にはもう普通のサージカルマスクが流通するってことになってますよね、きっと。うん、給付金も多分そうですよね。届く頃にはもう活動を再開しているっていう。
そうですよね。
ねえ、あらゆるが後手になってますけどもね。あのマスクが初めから画期的なものだったらよかったわけですけどね。
てか、だから中松と組むべきでしたね、ドクター中松と。あれが届くなら私ちょっと待ってもいいかなと思うんですよ。
そうだ、そうだ。あれは普通には買えないからね。
ドクター中松ジルだったら待ってもいいかなって気は確かにするんですよ。
高須委員長もおすすめの。
そうそうそう。
フェイスガードにしていけばよかったんですよね。
うん、うん。
だって最近ほら、役所の人間たちが、そのニューノーマルを体験してみようみたいなことで、
うん、
あのフェイスガードつけたまま居酒屋で飲み会をしてみるみたいなね。実験もしてましたから、ってことは今後もそうするべきなんだろうっていう話ですもんね。
そうですね。
はい。
ぜひ、もう一回送り直してもらいたいですね。
そうですね。
うん。
そしてまたあの、クールジャパンを復活っていうことでね。あいつら行かれてるぜっていう目を海外から向けてもらおうっていう。
そうだね。
考え直してみれば昔から獅子舞文化とかあるしっていう。
確かに。
うん。縁日でもお面を売ってたわけだしっていう。
できなくはないぞ。
ないぞっていう。それが日本だっていうね。うん、
ありえますね。
はい。5月14日、UHB 北海道文化放送。金のネックレスをすり替えた男を逮捕。
うん。
北海道帯広市で時価173万円相当の金塊を盗んだ罪で起訴されていた27歳の男が約160キロ離れた旭川市の店でもネックレスを盗んでいたとして逮捕されました。容疑者は3月4日の午後5時頃に旭川市の宝石店で金 50g のネックレス1本販売価格38万666円を盗んだ疑いが持たれています。容疑者は宝石店に客として来店、もともと首に偽物の金のネックレスをつけていて、本物の金のネックレスの試着を要求し、店員の目を盗んで偽物のネックレスを置いて金を下ろしてくるなどと言い残して店を後にしていました。
うん、
その後店員が店に残されたネックレスが偽物であることに気づき、容疑者が店に戻ってこないことから110番通報したということです。容疑者は3月21日に帯広市の時計店に客を装って入り、店員に気づかれないように時価173万円相当の金塊を盗んで逮捕起訴されていたということです。
ああ。あの人。
あいつです。
金が好きだね。
金がね、まあ高騰してますからね、最近。
金絡みの事件。
そうですね。もう着々と金を集めていたんですね。あれやこれやの詐欺で。
そうだね。
ある時は目を盗んで盗み。
うん。
ある時はすり替えと。
そう。
多分ね、別件ありますよ、これは。
じゃあ、やっぱりあれだね、この前行った時は、たまたまなんじゃないかって言ったんですけど、
そうそうそう。
もう常に、やっぱこの、貴金属店には常に行ってるんだ。
そうです。目を光らせていたんですよ。あそこはこうやれば行けると。
だ本当はあれなんじゃないですか、その、偽のネックレスをした状態で行ったら、うん、たまたま鍵ついてんじゃんってことで、
あ、なるほど。
多分、プラン変更ですよ。
臨機応変にプラン B をね。
うん、そうそうそう。
こうなればあっちの作戦で行くしかないってい
う。そうなんだろうね。
あらかじめシミュレーションはしてたでしょうね。こう入るだろうと。ウィーン。いらっしゃいませ。っていう感じで。ちょっと金のネックレスを探してるんだよね。ほら、今これじゃんっていうね。
いやー、面白いな、この人。
いろいろ話を聞きたいですよね。
はい。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月14日、ギガ人。スポーツジム再開を求めるデモ。
はい。
新型コロナウイルス感染症の流行のため、1ヶ月以上もジムを強制閉鎖しているアメリカ・フロリダ州では、スポーツジムの再開を求める人々が、裁判所の前で筋トレをするという抗議デモを開催。Give me gains or give me death と訴え、正常期やプラカードを掲げて抗議の意を示す人々の横には、腕立て伏せやスクワットをする人々が並んでいたということです。
うん、
デモの参加者は20人から30人ほどで、参加者はスポーツジムの従業員が仕事に戻り、ジムを再開させるようにそれぞれ訴えていたということです。
うん、
これね、絵面がすごくいいんですよね。連邦の裁判所の前の道路に、プラカードを持ってスクワットをしまくる人物とか、腕立て伏せをしまくる人物が並んでいるというね。
でもこれでもさ、だったらそれでいいじゃんってなりますよね。あ、ジムなくてもやるじゃん君たちはっていう、結局のところっていう。アピールにはなってないですよね。
これじゃ足りないっていうことなんだ
ろうね。ああ、そういうことか。
モアウェイトだと。
なるほどね。なるほどね。
うん。負荷が足りないからって
こと、ね。そういうことですね。
これじゃ筋肉がしぼんじまうぜ。
なるほど、なるほど。
うん。挙句毒蜘蛛に刺されちまうぜっていう感じのね。
マッチョが足りないから。マチョイズムが足りないからこういうことになるんだ。
そういうことかもね。
うん。
うん、いっそだからこのウーバーイーツとかさ、宅配業者とかさ、引っ越し業とかをガンガンやってくれればいいと思うんですけどね。
そうですよね、うん、逆に何ですか、あえて重くして運ぶっていう、
ね、そう
荷物軽い場合はより鉛を一緒に持ってきてくる。
もうタンスとかも入れっぱなしでいいと。
そう、
うん、水槽も水も抜かなくていいっていうね。うん、そのまんま運ぶっていう感じで、ウェイトトレーニングの代用にする方がいいと思うんですよね。
そうです、
ね。うん。あとは、庭の石とかも配置替えをしてくれるとか。
家にいるからね。
家にいるから。ちょっとたまには景色を変えたいという時には呼んでくれと。
いいですよ ね。そういう、だから日常の中にトレーニング要素を見つけなさいっていう、多分、まあ、ことを言われそうですよね、これね。
まあでもそれならウィンウィンじゃないですか、やっぱり。
まあ確かに。だから、でもともとがそうだったわけですから、人間の歴史は確かに。
そうだよね。
ジムなんかなかった時も体は鍛えてたんですから。
それによって勝手に鍛えられてたわけですもんね。
それはいいかもしれないですね。
でもやっぱ違うんだろうね。その、見せ物の筋肉と実用の筋肉があるじゃないですか、やっぱり。
そう、それじゃダメ
だ。ダメな人なんだろうね、やっぱね。
それじゃあちょっとさ、面白くないじゃないかと。
それだとやっぱ黒光りしないんだと。
そうですね。
ね、言う人たちの抗議ですよね、やっぱこれはね。
ね、見た目至上主義になっちゃってるところですからね。
そうですけどね。マッチョがマッチョを背負ってスクワットをするってどうですかね。
この方が良かったですよね。でもそれもそれでいいじゃんになるんですけどね。
そうだけどね。
二人でやれよっていう、ま。
やっぱ細かい筋肉のコントロールができないんだろうね。はい。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
収録の都合で、こっから日をまたいでおりますが、あしからずということで。
はい。
まあ、これから不審者は紹介していきますけど、今週はね、やっぱガンと増えたんですよ。
ああ。気の緩みが。
気の緩みが。
また怒っちゃうんじゃないですか、都知事が。
ねえ。だからもしかするとやっぱその、39府県の、解除と、 関連があるのかなと若干思ったりもするわけですよね。これからも増えるんじゃないかなと。
なんか都知事がその気の緩みを表す客観的データとしてこれを使ってほしいんですよ。こんなに不要不急の露出がみたいな。
増えてますよと。
そうそうそう。
子供に声かける輩がいっぱい増えてるっていうね。そうそうそう。まあこれはでも確実ですよ。間違いないと思う。
こっちの方がなんか正しいデータ持ってるかもしれない。自粛のなんか感覚値みたいなもんで。
そうだね。肌感覚としてね。はい。まずは意味不明言動系。5月12日、愛知県。午後3時30分頃。男が原付のクラクションを鳴らして、規制を上げながら踊っていたということです。男は50歳ぐらいで、黒いドレッドヘアーでハゲている。オレンジの T シャツに黒いニッカボッカ、大きい黒いバッグを持って原付に乗っていたということです。
すごいね。黒いドレッドヘアーでハゲてどういうことなんですか？
落ち武者みたいな感じですかね。
ああ。
横しかないドレッド？
すごいね、それ。
昔は見事なラスタマンだったんでしょうね。
うん。それがね、うん、そういうことですよね。
まあまあまあ、いくつになってもラスタの心は忘れないっていう。
忘れてないよね、常に。
そういうことですよね。
踊りながらですから。
踊りながらですよ。
まあちょっとね、こんなご時世ですから、
はい、
みんなを元気づけようというね。
あ、そう
ですね。気持ちがやっぱ現れすぎちゃって。
はいはいはい。
まあ、規制と言われてますけど、それは歌なのかもしれないし。
歌ですよね、きっとね。
うん、
裏打ちのビートでね。5月13日、静岡県、午後4時30分頃。小学生数人が遊んでいたところ、シャツにボールのようなものを入れた男が近寄ってきたということです。
ああ。ありがちな、バレーボールを2つ入れて近づいてくるっていうのは、まあ、中学校ぐらいかな。
はい、
あります。
あれですよね。
あれだよね。
小玉スイカかバレーボールですもんね。
そうそうそう。自分で揉むバカとかもいましたね。
あはんはんですよね。
いやー、子供の心を失ってないですね。
しかもまあ、小学生の方に近づいてくるっていうのがまあね、精神年齢が近いなっていう感じが。はい、近寄らないでほしいですけどね。5月14日、京都、午後5時頃。女性が路上にいたところ、近づいてきた男から、ハイタッチや指切りを求められたり、一緒に踊ろうなどと言われました。女性が逃げたところ、男が後をつけてきたことから、女性が110番通報すると、男はいずれかに立ち去ったということです。
やっぱりこの何ですか、
はい、
気迫な感じが最近多いから、
はいはい、
あえてもう密接どころかもう触ろうと。
もう濃厚接触ですよね。
すごいっすね。
まあ、こういうのが多分俺コロナ予備軍なんじゃないかなと思うんですよね。
まあね、だからまあ抗体検査の結果とかを持ち歩いていただきたいね。証明書付きで握手を求める。
これ陰性証明書っていうね。
うん。
何の証明にもならないんですけど。
なってないらしいんですけども。まあ手書きって可能性もありますからね。健康状態極めて良好みたいに手書きで書いてるだけかもしれない。
ひらがなっぽいね。うん。5月17日、兵庫県、午後0時頃、公園内で遊んでいた幼児を見ながら、上下の衣服の着脱を繰り返していたもので、その後しばらくしていずれかの方向へ立ち去っていったということです。なんでしょうかね。
まあ、脱いだままだと、その、通報なり、
うん、
なりますけど、
ああ、
通報しようとすると来てるわけだから。なんかもう現行犯にならないっていうか。
だるまさんが転んだっていう。そうそう
電話に目を向けて、目を開けるとも来てるみたいな。
あれ、いたはずなのにっていうね。
幻覚かって一瞬思わせる。コロナ疲れかしらって思わせるっていう。
こっちがっていう。そう続いて声かけ。5月12日、長崎県、午後6時40分頃。店舗の駐車場で、児童らが男から、足の裏の勉強をしたいから車に乗ってくれん、などと声をかけられたということです。
なんかいましたけど、上にいたようなやつが、
ね。これね、よくいるんですよね。
うん。
なんとかして、こう、裸足で車に乗せようとしてくるんで気をつけていただきたいんですよね。
うん。足の裏の勉強っていうのがちょっとね。
ね
意味がわからないんですけどね。
なんか、鍼灸院とかですかね。
足つぼ。
壺。
私は新しい壺を開拓したいんだと。
ああ。
誰も気づいていない壺。
それは人体実験ですよね。
お前でやれよって。そうですよね。まあね、あとはなんですか、シュードクターの可能性は、まあありますけどね。
ああ、そうね。
うん。
よく考えすぎですよね。
これをナイキに売り込もうと思ってるんだ。
最近の子供の足型っていうことで、ね。
そう、
ね。そんなんとっくにいっぱいやってると思いますけど、ね。5月13日、大阪、午後9時5分頃、女性が見知らぬ男に、人妻ですか?と声をかけられる事案が発生しました。限定ね。高校生ですかとかじゃないんですよね。
まあ、別にその、なんですかね。まあ、結婚してるかどうかっていうのは、まあ、別にいろんな調査で、まあ、聞くことではありますけど、
まあまあまあ、
結婚してるかない、してないかっていう聞き方だと、まあ、普通なんですけど、やっぱ人妻ですかって聞かれると、だいぶね、うん、同じことを聞いてるんだけれども。
そうそうそう。なんかバイアスかかりますよね。
そう。なんでこんなに、ゲスな感じになるんだろう。
もうだから年齢も関係ないわけですもんね。
うん。
うん。その属性だけが大事なんです
よ。そうなんですね。
5月14日、愛媛県、午後6時頃、女性が庭で水をまいていたところ、自転車で徘徊していた20歳ぐらいの男が、これって変ですかね?と、しつこく髪型について尋ねてきた、ということです。男は、自転車に乗っていて、キャップ帽、マスク、メガネだったと。
キャップ帽だったら、わかんないと思うんですけど、
まあ、髪型。おもむろにキャップ外してね。
ああ、そういうことか。
はい。これどうですかと。変ですかねと。
またドレッドでハゲなんじゃないですか
今はまだありなのかっていうね。
うん、
もしくはこの自粛の中、床屋さんがやってないから。
ああ、自分で切ってみたんだけどってことか。
虎狩りになってませんかと。
ああ、後ろがちょっと自信ないんですけど。できれば切ってもらえませんかってなりそうだね、これね。
ああ、そうだね。
うん
5月17日、東京都、午後3時40分頃、路上で小学生が帰宅途中、男に、さっきスーパーでパンツ見えてたよ。ごめんなさいわなどと声をかけられたということです。
謝罪を求める。
謝罪要求ですよね。
すごいですね、うん、これは。
パンツ見えてっちゃダメでしょっていうことか。
もうでも確かにこれによって、途端にこの人の、
うん、
要は、なんでしょうね。別に見たわけじゃないっていうか、見たかったわけじゃないっていうことがアピールできますからね。
そうだね。うん。決して私は自分から見たわけではないっていう。
けしからんってことですからね。
そうそう。この一言を加えることによってね。
だいぶ立場が逆転しますね。
うん。不思議なフィールドがここに貼られますよね。
で、ごめんなさいって、じゃあその人が謝ったら何て言うんですかね。
ああ、そうだよ。
ねえ、ごちそうさまでしたとか間違って言っちゃう。
謝罪までがセットっていう。そして露出その他まとめて、タレコミいただきました、黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月15日、愛知県、午後8時35分頃、男性による下半身露出が発生しました。男は下半身裸で通行中の女性に視線を向けてきたということです。
視線を向けてくるっていうのはすごいですね。
流し目っぽい表現ですよね。
そうだよね。
うん、沢田健二かこのいつかっていう感じの。うん。セクシーだったらよかったんですけど、
そうだね、
うん。男は白髪混じりのボサボサに白い T シャツ、赤いリュックサックに折りたたみ自転車と。ということで、まあ、沢田健二にはなれないなって。
折りたたみ自転車ってすごいな。
いいですよね。うん。多分ね、家に帰っても畳まないんだと思うんですよ。
多分畳まない。
5月15日、神奈川県、午後5時頃。外出中の女性が下半身を出して自転車を押して歩いている男を目撃したということです。
折りたたみ自転車じゃないんですかね。
ではないですね、こっちはね。なんかの理由でこうなった可能性が否定はできないですけどね。
自転車を押しているっていうのがなぁ。
だって他はちゃんとしてるんですもん。下半身だけ出てるっていうことでしょ?だからもしかしたら、いきなりこう、チェーンに巻き込まれたとかで。
ああ。
パンツだけ持ってかれたと。もう泣きながら押して帰るっていう可能性もゼロではないですからね。
なんとなくその田舎の駐在さんみたいなイメージがありますけどね。自転車押してるとね。
乗ってないとね。
うん。
これはまあ普通のおっさんですからね。
乗って帰りゃいいよね、でも。
そうだ、乗って帰れない理由もあるわけです。
ああ。
うん。下半身が出てるし、乗って帰れないっていう理由があるわけですよ。
よく見ると、サドルも盗まれている可能性もある。もう踏んだり蹴ったりだよ。
触れてるとこ全部持ってかれたってことだね。
うん、
パンツもサドルも。5月16日、群馬県、午後9時5分頃、路上で高校生が近づいてきた全裸の男に、すいませんと声をかけられる事案が発生しました。
うん。
もしかしたら助けてくださいかもしれないからね。
すいませんはそうだね。
うん、
エクスキューズミーとアイムソーリーがありますからね。日本語の場合。
うんうんうん、
どっちなんだっていうね。
どっちかで意味が変わってきますからね。
うん、
あそこで身ぐるみ剥がされたんですっていうことかもしれない。
そうだね。
はい。5月17日、岐阜県。午後1時40分頃。徒歩で通行中の女性に対して、下着姿の男が徒歩でつきまとう事案がありました。男は40歳から50歳ぐらい、黒いタオルを頭に巻いて、黒い T シャツ、黒いブリーフ、青いマスクだったということです。
お
ー、一点外すスタイルですよね。
そうだね。もしかそのマスクしかちょっと手に入らなかったかもしれませんけど、
ね。あ、そうだね、うん。本当はあの黒いかっこいい布マスクが欲しかったんですけどっていうね。
ちょっと。いやー、そうですか。
あの黒い布マスクもメジャーになりましたよね。
うん。
昔は暴走族くらいのもんでしたけどね。
いや、そうなんだよね。逆にね、うん、なんか、なんだろう、当たり前にだんだんなってきたのが恐ろしいですけどね。
そうそう、なんか不思議な感じはしますけど、まあ今そういう過渡期ですよね。
なんかあの、なんすか、政府が届くやつもなんか色をね、いろいろ出してくれれば、ね、なんか当たり外れとか、なんかなんですか、みんなでこう楽しめる感があったじゃないですか。
ああ、そう、
ね。お前何色みたいな。
色紙ばらして送ってくる感じだね。
そうそうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
スポーツジム再開を、なんか、訴える、
はい、
マッチョたちの、
はい、
デモみたいなのがあったということなんですけど。
スクワットデモですよね。うん。
まあ、これでもこういうの増えるだろうなと思ったんですよね。だからまあ、あとまあこういうので近いものとしては、例えばサウナとかね。
ああ、そうね。
もうだからみんな、なんですか、サウナスタイルの人たちが押しかけるわけですよね。国会議事堂の前に。
なんで国会議事堂なの？サウナの前じゃないの？サウナの前に腰にタオル一丁じゃないの？
いやいや、やっぱり訴えですから。
ああ、そうだ、ね。
このまま俺らはどこに入ったらいいんだろう、ね。うろうろしちゃうよ、ここっていう。
水風呂もないじゃないか。
そうそうそう。そうかね。まあ。
整わないぞっていうね。
そうなんだよね。
うん、
いや、でもそういうね、やっぱ業態ごとにこう、なんですか、この自粛解除もこう、隔たりが出ると。
そうだよね。
なんでだみたいなことが、まあ、あると思うのでね。
そうだよね。だから今、そのスポーツ、やり玉に挙げられてるのが、ジムとか、うん、あと、サウナ系もそうだし、
うん、
あとはライブハウスだね。
そうだよね。
うん。
でも逆に言うと、その、ムンムンのさ、
うん、
けむんむんのラーメン屋とかも、
あ、
ある意味サウナじゃないか、みたいな。これから夏だし、みたいな。こともありますからね。その業態で切るよりかは、
そうだね。
うん、現実を見ると、うん、これは実質サウナですね、みたいな。なるからね。難しいですよね。まあ、あとあるのはある
だね、
やっぱり、あの、アダルトビデオ撮影が自粛され、ね、結構多いって。
そうですよ。密着できないからね。
やっぱこの辺の抗議デモを期待したいところですよね。
ああ、そうね。
うん。SOD みたいなところが、
ね。そうですよ。新しいタイプのマジックミラー号的なね。
それを乗り付けるっていうね。
そうそうそう。密着しないでなんとかなるやつっていうね。うん。
そうですね。
もしくは新しい体位を開発ですよね。
あ、2メーター離れてるのにどうやってできるんだろうね。
あのほら、69の格好で挿入するやつがあるんですけど、それをお互い顔を反対側に向ければ、かなり顔は遠くなるとは思うんですよね。最低それですよ。
これは大丈夫ですかっていう質問、そうそうそう、公開質問をするっていう。専門家委員会の、
はい、
ご意見を伺いたいみたいな。
どうなんですか、8割おじさんと。
危険な単位一覧を今作ってるんですけどね、みたいな。
もう準備済みですかっていう。さすが尾身先生っていうね。
想定問答集の中に入ってますから。
入ってます。さすがっていうね。あとはこれを政府がどう判断するかですっていう、ね。
そうだね。
そしたらもう加藤さんに詰め寄るしかないですよ、ね、お口でやるのはどうなんですかっていう話をね、もう記者クラブで突っ込んでいただきたいですよね。うん、
いやーでもそれぐらいそのね、細かい質問にならざるを得ないですよ。
そうですよ。新たな日常ってことはこれまでの日常生活すべてをこうチェックしなきゃいけないわけですから。
そういうことでしょ
う、うん、大事な生活ですからね。
そうだよね、うん、まさに
これで少子化とか困るわけですから。
そうです、そうです、
はい。まあ少子化にはならなそうですけどね、これ多分。自宅待機のおかげでベビーブームにはなってしまうかもしれないですけど。
ああ、はい、ね、そういうのならまだいいんですけど。
まあいいベビーブームであってほしいね。
まあそうですね。
はい、うん。というわけでここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。